影さんのナンクルウィークリー。皆さんおはようございます。毎週火曜日の朝8時から30分間、心と体の健康フィットネスを爽やかに元気いっぱいにお届けしています。今日もあなたの風になる、そして光になる動くパワースポットこと岡毛由美子です。この番組岡毛さんのナンクルウィークリーは、心と体にフィットネスを、生き生きのびのび健康にをテーマにした30分間の番組です。さあ3月になりましたね。なんてったって今日はひな祭り、女の子の日です。皆さんどうなんでしょう、ちらし寿司用意するのかな、それともひなあられお口にパクパクなんて入れてますか。まあどうしてもやっぱりね、女子ですからすぐに食べ物の話題になりがちですけれども、まあ今日はちょっと真面目なお話をしてみようかななんて思ってます。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。
トークライブレディオ夢の種、
はい、それでは今日はね、3月3日ですね、女の子の日です。皆さんひな祭りということでおひな様飾ってるのかな。うちはね、もう娘が嫁いでしまったので、おひな様をちょっと出す機会がなかなかなくなってるかなって感じです。ところで皆さん、このね3月3日ね、例えばほら5月は5月5日、そして7月は7月7日で、9月は9月9日で、実はね、1月はね、1月1日ではなくて1月7日。このね、1月と3月と5月と7月と9月。この奇数月、ね、昔から奇数月っていうのは、まあ、どちらかというと、おめでたい、喜ばれる月っていうふうに言われてて、まあ、古代中国の陰陽五行説が由来とも言われてるんだけど、この時期をね、節句っていうわけですよね。まあ、季節の、まあ、節目、変わり目って言ったらいいのかな。そんな時に無病息災や豊作や子孫繁栄などを願って、まあ、いろんなお供え物をしたり、その時々の食べ物を食べて、まあ、邪気を払って、まあ、健康で元気にいましょうなんてことをお祝いしたということなんですよね。うん、ということで、まあ、そんな日本古来からある、まあ、節句にちなんでるわけではないですが、まあ、私もね、ちょっとここのところずっと言ってますが、60歳還暦を迎えたのでね、まあ、健康だけではなく、やっぱり女子力をもうちょっとね、アップしておきたいお年頃なんですよ。まあ、60にもなったいいおばちゃんがとは思うかもしれませんが、まあ、私たちの世代ね、バブルっ子ですからね、自分磨きに割と精を出す世代ですから、まだまだ女子力上げたいっていう人多いんじゃないかなって思います。でもそうは言っても、確実に、まあ、いわゆるシニアの生活にこれから入っていくわけですよね。高齢化っていうのはもう否めないわけです。まあ、そういった、高齢者として、まあ、シニアとして、生きていくために、より生活をエンジョイするために、女子力も上げながらね、まあ、そのためには自分の体とのこう付き合い方、まあ、それだけではなく、やっぱりね、脳の使い方についても考えていきたいなって思うわけです。で、体との付き合い方っていうのは、まあ、私は長年もう40年近く運動指導してますから、その中でね、やっぱり運動を続けている方っていうのは、とってもね、やっぱり若々しいし、お肌もツヤツヤしているし、なんて言ったってね、やっぱり頭がしっかりしてるな、そういう人多いなって思うわけですよ。っていうことを考えると、やっぱりより多くの方に運動してもらいたいなって思うんですが、そうは言ってもなかなかね、みんなね、運動大事だよとか、運動しなきゃねって思ってるけど、なかなかね、ついめんどくさくなったり、まあ明日からとか、明後日からとか、来月からはとか、まあ来年はなんて言って後に回してしまいがちなんじゃないかなって思うんです。 でもね、若いのはね、今日この瞬間、この時間が一番若いわけ。もう10秒後には少し年を取ってる。明日にはまた年を取ってる。1年後には当然年を取ってるわけですから、やっぱりね、始めるなら早いに越したことがありません。それともう一つはね、これからやっぱりシニアに向かっていかれる方っていうのは、いい運動指導者さんと出会うことが大事じゃないかなって思うんです。だって考えてみたら、自分の体に対して、まあ、素敵な提案をしてくれたり、まあ、自分の体に対して良かれって思うことをいろいろ導いてくれるのが運動指導者ですよね。まあ、そういった自分に合った指導者さんに出会うってことがすごく大事なんじゃないかなって思うんですね。まあ、私はそういう運動指導者さんをまあ育てるというか育成するお仕事が結構多くて、実はね、先月の、2月にも、高齢者の方に機能改善をもっと伝えていこう、つまりよりよく体を動かすためにはどのように運動すればいいのかって言ったことを学ぶ、まあ、指導者の養成コースを開催したんですよ。まあ、ボディキネシスシニアインストラクター養成コースっていう、まあ、コースなんですけど、まあ、これがね、意外と参加者さんが多くて、まあ、いつもだいたい私の場合、養成コースは10名前後で開催することが多いんですが、まあ、定員の22名、あっという間に集まってしまって、まあ、キャンセル待ちも出るぐらいだったんですね。で、これってやっぱりどういうことかなって思うと、やはりもう皆さんの、特に運動指導者さんの目の前に来られる方って圧倒的に中高年からやっぱり高齢者の方が多いんじゃないかなと思うんですよ。で、そうすると若い人にこう運動指導をする場合は、あ、これをやって、もっとこれをこうして、はい、そこはもっと頑張ってっていう指導でよかったのが、高齢者の方に指導するとなると、ちょっとそれだけではなかなか難しいなっていうことが起こってるんじゃないかなって思うんです。まあ、そういったことをもうちょっとより深くというか、より的確に、まあ、学びたいっていうような人たちが、まあ、たくさん集まってくれたってことなんですよね。まあ、どう考えたって2025年、この問題皆さんご存知ですよね。言うならば団塊世代層が後期高齢化、後期高齢者になっていく、あともう5年後ですよね。その時にこの後期高齢者の方が元気でいてくれたらいいんですが、この後期高齢になっていくと一気にやはりこう健康を損なっていく、もしくは体力が低下していくっていう大きな問題があるわけです。まあ、そういった方々に、少しでも健康でいてもらうために、私たち指導者がどのように関わっていけばいいのかっていったことをちょっと今日はね、お話ししていこうと思ってるわけですよ。実際私も随分減りましたけれども、まだフィットネスクラブで運動指導してるんですね。で、そうするとそうですね、ほんの10年前、まあ、もしくは20年前っていうのは、フィットネスクラブの参加者さんっていうのは圧倒的に20代30代が多かった、まあ、今でもね、フィットネスクラブ20代30代の方多いんですよ。でも来ているのは圧倒的に高齢者が多いわけ。どういうことかっていうと、毎日来てるわけ、だからどうしても高齢者の方がいっぱいいるように見えちゃうんだけれども、フィットネスクラブの、会員さんの、年齢層をよくよく分析すると、やっぱり20代30代が多いんです。でもこの人たちはね、週に1回しか来れないとか、月に数回しか来れないっていうことで、やっぱり毎日来てるやっぱ高齢者の人の方が圧倒的に目にすることが多いわけですよね。まあ、そういうことからフィットネスクラブのやっぱこう高齢化も進んでる。で、何よりも私もそうなんですけれども、運動指導者さんの高齢化も進んでます。従来はね、もうダンスをバリバリ教えてたとか、エアロビクスをガンガンにやってたっていう方も、自分自身がやっぱこう体力を失ってきたり、もしくは怪我があったり、まあ、そうすると今までのような運動指導ができない、まあ、そういった問題も抱えている方多いんじゃないかなって思うんです。で、それとね、もう一つやっぱ大きな問題は、指導者として研修教育を十分に受けないまま現場に立っている方も多いんですよね。まあ、これは何かっていうと人手不足です。 まあ、運動指導をしていくってことは私とってもやりがいのある仕事だと思うんですけれども、実際じゃあそれで食べていけるのかとか、この私たちが関わっている健康産業の領域が例えば、若い人たちが魅力を感じるような、賃金、まあ、もしくはお給料体系になっているかっていうと、なかなか難しい現状があるわけですよね。そうすると若い指導者さん、どうしてもなかなかこういった健康産業に魅力を感じて、来てくれないっていう問題もあります。ですので、どうしても人手不足から、短期で、研修教育を受けて、もうとにかくすぐに現場に立たなきゃいけない、まあ、こういう問題もやっぱり現状あるわけです。まあ、そうするとですね、やっぱりなかなか本当にきちんと健康教育をして自立して、皆さんがいつまでも健康を維持していただけるような、そういった導きのできる指導者さんっていうのがなかなか育っていない、まあ、もしくは、足りないっていう現状があるわけです。でも現場ではね、高齢者の方であったりとか、やっぱ更年期世代の女性であったり、もっと体のことをちゃんと教えてほしいんですとか、私は一体何をすればいいんでしょう、私の体どうなってるんですか、なんて運動のことよりも体のことを聞いてくる人がすっごく増えているわけですよね。そうすると、まあ、どっかに痛みがあったり問題があれば病院に行ってくださいってことになるわけですけれども、病院に行ったら別にそんな問題ないですから、運動でもしてくださいって言われてまた戻ってくるわけで、戻ってきて何を聞くかっていうと、このエクササイズはどうすればいいですかとか、このダンスのステップはどんな風にすればいいですかっていう質問がね、以前はすっごく多かったわけ。こういう風に踊りたいんですけどどう踊ればいいですかとか、このトレーニングをしたいんですけどどうすればいいですかとか。でも、まあ、そういう質問も今でもあるけれども、今やっぱり圧倒的に増えているのは、私の体どうなってるんですかとか、私の体どうすれば変わりますかとか、なぜ私の体はこうなっちゃってるんでしょうみたいな、運動のことよりも体のことをやっぱり聞いてくる方がすごく増えてきてる。ということは、私たち運動指導者さんに運動を通して体をどうすればいいかっていうことを求めてるってことなんですよ。ということは、運動指導者さんは運動のことやトレーニングのことだけを勉強していてはいけない、体のことをもっともっと勉強しておかなきゃいけないっていうことになってきます。まあ、私からすると、まあ、当然運動指導者としては体のことを勉強しておくのは当然じゃないのって思うわけですけれども、私がやっぱりこう、運動指導に携わるようになった時には、一番最初には体のことを学びました。まあ、筋肉のことや骨のこと、そして体の生理学のことですね。で、それから運動のこと、運動生理学のことを学んで、まあ、運動を通しての、機能解剖学であったり、トレーニング論だったり、そういったことを学んだわけです。まあ、ところが今はやっぱりね、2日間で、簡単なダンスのステップを学んじゃったりとか、下手すると1ヶ月で、ヨガのポーズだけを学んで、ヨガの指導をやっちゃったり、なんてこともありがちなわけですね。そうすると体のことを学ばないまま運動の指導の現場に立っているっていう現状もあるのかななんて思ったりしてます。まあ、そういう指導者さんがいたとしても今からでも遅くないので、やっぱり体のことをもっともっと学んでほしいなっていうふうに思います。でもね、私は体のこととか運動のこと、これは運動指導者さん学ぶのは当たり前、それをやっておくのがまずベースなんですね。もっとこれからやっぱり求められることは何かっていうと、来ている参加者の方、もしくは健康になりたいと思っている方に、まあ、そういった方々の頭に、脳に働きかけるってことが大事なんじゃないかなって思ってるんです。この脳に働きかけができる指導、まあ、もしくは健康教育っていうことができて、本当にこれからの健康づくりになっていくんじゃないかなって思ってるので、後半ではちょっとその脳に働きかけるっていうお話をしていこうかなって思ってます。
夢の種。
はい、それではね、後半は脳にアプローチってことなんですが、ちょっとじゃあその前にね、運動指導って言った時に指導っていう字をね書いてみてください。うん、指っていう字と導くっていう字ですよね。この指っていう字は指示をするっていう意味があります。そして当然まあ導くってことなんですが、指示をするっていうことと導くっていうことができて運動指導者なわけです。で、その中でもこのね、指示をするってことはどういうことかっていうと、相手の人、まあ、つまり参加者の人が何をすればいいのかっていうことを見本を見せるっていうこと。ということは、参加者さんはそのインストラクターの人、指導者さんの真似をするってことになります。学ぶっていうこと、まあ健康教育ってことを考えると、まあ、健康を学ぶってことになるんですが、学びのスタートは真似るってことになります。なのできっちりと、参加者の方が真似ができるように指導者は見本を見せる、そして的確な指示を、するっていうことが大事です。ということは、はっきりとしっかりと見本を見せる、これを学んで、今運動指導者さんになっている人はすごく多いと思うんです。まあ、例えばヨガのポーズ、ピラティスのエクササイズを、一生懸命エクササイズを皆さん方は学んで、その見本を見せれるように、自分もきちんと正しい、動きを習得したと思うんですね。それを、参加者の前でやることによって、参加者の方はそれを見てその通りにやろうとするわけですから、まずこれは一つ大事です。ところがそれだけではなくて、もう一つ導くっていうことが大事なわけです。この導くっていうことは、脳の中のやっぱりいろんな領域を刺激していく必要があります。まずね、導くためには、参加者の方の運動のゴール、これが設定されないといけませんね。つまりどうなりたいかってことですよ。痩せたいのか、もしくは、筋力をつけたいのか、もしくは体が楽に、スムースに気持ちよく動けるようになりたいのか、その目的をしっかり設定して、そこに行くための方向性、これを、皆さんが示していく。そしてその方向性に皆さん方は立ち会ってサポートを続けるってことが大事です。参加者自らが、自分自身がそのゴールに向かってのモチベーションを持って、自分の意思によってその方向性をしっかりと選択して、そして指導者の示す方向に向けて自分の脳にそのイメージを描いて、そのイメージ通りに表現して動いて、そうして運動っていうのは成り立っていくわけです。このモチベーションをするためのサポート、そして参加者の方が選択をしていくためのサポート、そしてイメージをしっかりと描くためのサポート、そして描いたイメージ通りに動いていくためのサポート、これが指導者が、やっていかなきゃいけない役割だと私は思うんですね。じゃあ4つあるでしょ。モチベーションのためのサポート、そして選択するためのサポート、イメージを描くためのサポート、そして動くためのサポート。じゃあこの4つのサポートっていうことで、モチベーションって何ってなったら、まずは参加者の方が、まあ言うならば動機です。自分がこれをこうなりたいとか、こうしたいとか、自分はこうしていきたいっていうところにグググッとこう動かされる動機、これをきちんと投げかけることができる。多くの人はね、なかなか自分はどうすればいいのかとか、どうなりたいかってそんなにはっきりしてないです。なので、こんなことになってみたいんじゃないのっていうような提案ができたり、とりあえず一旦ちょっとこういうモチベーション持ってみないっていうふうな投げかけができたり、そうするとそれだったらちょっとやってみようかなぐらいの感じです。なのでそういった目標設定や目的をいくつか 皆さんが指導者さんが持ってて、それを明確に指し示して、そしてちょっとどうトライしてみないっていうような投げかけができるようなサポート、これが一つ大事です。で次にね、選択をする。選択をするっていうのは、つまりゴールに向かうにはいろんな道があるわけですよ。簡単に言っちゃえば、ストレッチやってもいいし、筋トレやってもいいし、走ってもいいし、歩いてもいいしってことです。その時に、どれを選んだらいいのかやっぱ分かんないってことがありますよね。なのでどういうふうにしますかなんて言われたら分からないから、これとこれどっちを選ぶってことです。その時に、その選ぶ時に、歩くんだったらこうこうこうこうこうだよ、ストレッチだったらこうこうこうこうこうだよっていうふうに、そのそれぞれの選ぶ材料の違いをきちんと伝えてあげられるってことが大事です。そうすると、そっか、私なんか外歩くの苦手だな、でもお家でだったらなんかできそうだな、だったらストレッチしよっかなみたいなことです。なのでその人が選びやすいように少し咀嚼をしてあげるとか、もしくはその人に向けて、なんていうのかな、手に取りやすいように、してあげるっていうことが大事です。まあ結構大変ですよねこれもね。でもそうすると選びやすいじゃないですか。で自分で、じゃあとりあえず私ストレッチやろっかななんて選んだら、じゃあストレッチを次どうしたらいいのってことに今度はなっていきます。じゃあ次はね、イメージを描くってことです。そうするとね、こういうことが起こってきます。ストレッチ、私体硬いから、痛いんじゃないのとか、できないとかって思うわけです。そうすると結構このね、イメージってのは厄介で、自分の過去に引きずられる。それもね、結構嫌な体験とか、苦手だったこととか、ちょっとトラウマに近いこと、そういうのがあるともうここでね、脱落しちゃう。ああ、ストレッチがいいとは思うけど、私ストレッチ苦手なんだよね、なんて感じ。なので、一旦そのストレッチを選んだかもしれないけれども、その人のね、記憶に照らし合わせて、五感を刺激していくわけですよ。例えば朝起きた時背伸びしないとか、する、あくびってしないって言ったら、するする、あくびってどうした、あと、なんかあくびした後ちょっとね、目がすっきりする、とか、あくびした後はちょっと脳が冴えるかな、とか、背伸びをすると朝起きやすいとか、そうだよね、そうそう、伸びをすると気持ちいいよね、っていう風に、いい？ストレッチも伸びなんですよ。だけどストレッチっていうと嫌、でも伸びをしたらどう？気持ちがいい、じゃあ伸びをしようってことです。でこうやって、実は伸びっていうの、伸びるっていうことは、体が欲していること、体が気持ちよくなりたいと思って、無意識にやりたくなること、それが実はストレッチなんだよねっていうふうに、記憶のね、塗り替えをしていくってことが大事です。これ巧みにやっぱりね、言っていく、もしくは、体験をさせていくってことが必要ですよね。そうすると、ストレッチって言葉をもう使わずに、私はね、体のために、健康のために伸びをするんだ、伸び伸びするんだなんて言っていくとどうでしょう。言語を変えていくとイメージ変えていく、変わっていくでしょ。でイメージが変わるとやってもいいかななんて思わない？これって脳を変えてったってことになるわけ。そうしてどう？伸びをした後体楽になった？動いた？じゃあいつもどんな伸びをしてる？両手を広げてと伸びてるかな？それともこう手を組んでクーッと引っ張ってるかな？じゃあその伸びやってみようよ。それ以外の伸び知りたくないってことです。気持ちよくなりたいんだったらそれ以外の伸びも知りたいね。 じゃあ今度は右手を腰に当てて、左手は上に上げて、体を横に倒してみて、これも伸びだよと、おーなんてことになるわけです。そしたら今度は足を前に伸ばして、ちょっと体を前に倒してみて、これも伸びなんだよね。なんて言っていくと、ついみんな体を動かしてみるでしょ、興味があるから。そう、興味をつなげていく、興味を持続させていくことが体験、つまり体を動かすってことにつながっていきます。そうするとそれを10分でもやってみたり15分でもやってみると、そろそろ体がほかほかあったかくなってきます。そうすると体も軽くなってきます。そうすると気がつくと、あら、私なんか体動かしてた、運動してた、これって気持ちいいってことになっていくわけです。こうやって運動っていうものを伝えることができたら、もっと多くの人が、あ、それだったら動いてもいいんじゃないかな、動こうかなって思うんじゃないかなって思います。まあそういう意味においては、体のことを分かっておく、運動のことを分かっておく、それだけではなく、これからは脳の働き、脳が体にどういうことをしていくのかってことを学んでいくことが、実は健康づくりには大事なんじゃないかなって思ってます。まあ私の、運動指導の養成コースっていうのは、実は体のこと、そして運動のこと、そして実は指導をするってことにおいて、脳への働きかけ、人の脳のことをどう理解するのかって言ったことを学んでもらう、まあ養成コースをやってるわけです。はい、まあじゃあそんなね、養成コースにはちょっとなかなか来れないけれども、ちょっとそういうことが興味があって学んでみたいって人がいたら、実は3月14日にワークショップがあります。アレクサンダーテクニックっていうのと、フランクリンメソッドっていう2つのボディーワークを学べる、コースがありますから、ぜひいらしてみてください。大阪堺市の中百舌にある体の学び屋リフィットっていうところで、それぞれ2時間の、ワークショップです。これをちょっとね、受けると、すごく、体と脳のことっていうのに、ものすごく直結して、皆さん興味が湧くんじゃないかなって思います。運動指導者さんの方にはいっぱい来てもらいたいんだけど、もちろん一般の方でも、ちょっと私、体のことをもっと脳の方から学んでみたいわとか、知りたいわっていう方は、ぜひいらしてください。体の学びやリフィットっていうところの、検索をしてもらって、ホームページに来てもらうと、もう告知がスタートしてますから、ぜひそのホームページを見ていただいて、興味があったら、参加ボタンをね、押してもらえるといいかなって思います。はい、それではなんかいい時間になってきましたね。この後エンディングに行きたいと思います。
夢の種。
はい、皆さんいかがでしたでしょうか。まあどちらかというとね、運動指導者さん向けにお話しした内容なんですが、まあ実はね、健康づくりっていうかね、自分の健康っていうのはやっぱり自分で守らなきゃいけないわけですよね。言うならば、ね、自己責任っていうことです。ということは、自分自身がしっかり自立しておくっていうことがとっても大事です。まあそういった意味において、自立するために自分の体、そして自分の脳、そしてそのために運動、こういったことをね、学びたい人はぜひ、私のもとに、来ていただければ嬉しいなって思います。それでは皆さん、今日も素敵に、健康に、生き生きのびのびに過ごしてくださいね。では、いってらっしゃい。